にちは。クロスロードインターナショナル教会の松田健太郎です。今日の聖書箇所はホセア書9章の10節から17節までです。この箇所だけではなく、ホセア書は全体を通してとても厳しい言葉がたくさん出てきて、読んでいて辛くなることもある、そんな、聖書箇所なんですけれども、しかし神様はこの箇所を通して、このような厳しい言葉を通してイスラエルに何を伝えようとしていたんでしょうか。そして私たちはここから何を学ぶことができるのでしょうか。一緒に見ていきたいと思います。
ホセア書9章10節から17節。私はイスラエルを荒野のブドウのように見出し、あなたの先祖をイチジクの木の初なりの実のように見ていた。バールペオルにやってきたとき、彼らは恥ずべきものに身を委ね、自分たちが愛しているものと同じように、彼ら自身も忌まわしいものとなった。エフライム、その栄光は鳥のように飛び去り、産むことも、身ごもることも、宿すこともない。たとえ彼らが子供を育てても、私は彼らに子を失わせ、人がいなくなるようにする。私が彼らを離れるとき、誠に彼らに災いが来る。エフライムは私が見たところ、牧場に植えられた鶴のようであった。しかし、今やエフライムはその子らをほふり場に連れ出さなければならない。主よ、彼らに与えてください。あなたは何をお与えになりますか？彼らに与えてください。死産の鯛を、枯れた乳房を。彼らのすべての悪はギルガルにある。私はそこで彼らを憎んだのだ。彼らの悪い行いのゆえに、私は彼らを私の宮から追い出し、もはや彼らを愛さない。その首長たちは皆顔面なものだ。エフライムは打たれ、その根は枯れて実も結ばない。たとえ子を産んでも、私はその鯛の実である愛し子を殺す。私の神は彼らを退ける。彼らが神に聞き従わなかったからだ。彼らは国々の間でさすらい人となる。
さて、神様はイスラエルを荒野のブドウのように見出し、イチジクの木の初なりの実のように見ていたと、この箇所の最初には書かれています。神様はイスラエルを本当に愛し、愛おしいものと思っていたんですよね。しかしイスラエルはそのような神様の思いに応えることができませんでした。バールペオルという地名が出てきます。バールペオルは、もうずっと前に、このイスラエルがエジプトから脱出した後、このアラノをさまよっていた40年間の間に起こった出来事を表しています。その時代、モアブの王バラクがバラムという魔術師を雇ってイスラエルを呪わせようとしたことがありました。しかし、イスラエルは神様の守りの中にあるので、バラムにはイスラエルを呪うことができなかったんですね。しかしバラムはバラクにこのように言います。私はイスラエルを呪うことができませんが、イスラエルが自分自身に神の呪いを招かせることはできるでしょう。そうして、バラクはモアブの女たちをイスラエルの陣営に送り込みました。そうすると、イスラエルの男たちは美しいモアブの女性たちに心が奪われてしまって、次第に神様から離れていってしまいます。そして、モアブの女性たちが崇めていた偶像の信仰に偏っていってしまうんですね。その出来事によって、イスラエルには神の怒りが起こり、2万人以上の人々がそこで死んでしまうという出来事が起こったんです。これがバールペオルの事件です。このバールペオルの事件が表しているように、イスラエルにはたくさんの弱みがありました。その最大の問題、イスラエルが抱えていた最大の弱点は偶像崇拝です。彼らの心はすごく揺れ動きやすくて、神様よりもそれ以外のものを大切にしてしまう傾向があったんです。ホセアという預言者が使わされた場所は北イスラエル王国の方です。北イスラエル王国は分裂したその最初の時からずっと悪い状態にありました。何が悪かったのかというと、やはり 偶像崇拝がものすごく深刻な問題となっていたんですね。結果的にはそれがイスラエルを滅びに導くことになりました。北イスラエル王国はその偶像崇拝のゆえに神様の祝福を失い、そしてアッシリア帝国に滅ぼされようとしていたんです。このホセアの時代、それはイスラエルがアッシリア帝国によって滅ぼされる、もうまさに直前の時代の出来事でした。イスラエルがずっと持っていたこの偶像崇拝という問題。もしイスラエルが過去に起こったバールペオルの事件、あるいはその後にも何度も何度も起こってきたこの問題、そこから学ぶことができていたとしたら、過去の失敗から学ぶことができていたら、もしかしたらこの時点ではイスラエルは滅びなかったんではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。私たちは過去の失敗から学んでいるでしょうか。それは私たち自身のというだけではなく、聖書の時代、イスラエルの人々が犯してきたたくさんの失敗、私たちはそこからたくさんのことを学ぶことができるんです。私たちは聖書を読むときに、この聖書の人物の素晴らしさから学ぶことができるよりも、失敗から学ぶことの方がたくさんあります。なぜならば、人の持っているいい部分というのはそれぞれに違うものですが、失敗というのは割と似たようなものだからです。本当に大切なのは、私たちがいつでも神様を第一としているということだと思います。それ以外のものを大切にしてしまうのではなく、神様を求めるということ。偶像崇拝は何か仏壇がとかお墓がとか、そういう多宗教の問題だけではありません。むしろ、そういったものよりも、私たちが日々の生活の中で神様よりも大切にしてしまうもの、お金や地位や名誉や仕事や友人、恋人、家族、どうか神様をいつでも第一としていることができますように。お祈りして終わりましょう。天皇お父様、皆わがめ賛美します。今日の御言葉を通して、イスラエルの失敗からたくさんのことを私たちは学ぶことができると思います。どうか私たちがいつでもあなたを求め、あなたに信頼し続けていることができますように。決してあなたから離れず、あなたに聞き従うものであることができますよう導いてください。感謝をしてこの祈りを私たちの救い主、大好きなイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。